ランダン組ビックリマンドラマ CD 第3弾ビックリマン激動パンゲラクシー土の章収録終わりました。
お疲れ様でした。
はい、司会を務めさせていただきますのは今回ヴァンパイアフット役をやらせていただきましたマスラオです。
続いて土のサンドラ役成田凛です。いつもの2人がお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速キャスト紹介いってみましょうかね。
いきましょうか。はい、
それでは伊勢メリサ役団長山本団さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。こうやってマイク入るの初めてなんで緊張してます。
ふって言っちゃった。
いや2度目ですね、
はい、2度目です。
コメンタリーで撮り直しっていうのは初めてです。そう、また本物の話すんの。
してくださいと。
そうです、伊勢メリサです。で、まあメリサは作品ビックリマンとしては前半のラスボス、前半のボス的なポジションですけど、
はい、
このドラマ CD においてはまあヤンホンもポジションみたいな感じで、ね、
だいぶポジションが違いますけれども、
ショタをたぶらかすヤンホンもおじさんみたいな感じですけど、ね、はい、ポイントとしては、聞いてくださった方はもうすでに気がついているものとは思いますが、メディサとハムラビの距離が近づいてるっていうね。
なるほどね。そこを見ていただきたいと。
そうです。はい、そういうことです。
作者の意向としてはもう、ぜひそこを見ていただきたいと。
そうですね、はい、それで今後メディサは死んでいきますから
今後の展開も
みんな知ってるから。知ってるから。
ビックリマンファンの方は、ね、
そうですね、今回はまだ元気なメディサって感じだったけど、そろそろね、
はい、
って
ことは今後このメディサの出番も増えていくっていうことですね。
あ、いやどうなんだろうな、
ヤンホムだけして死んでいく、
どうなんだろう、そうそうそう、だからアリババ出しちゃったし、多分こうスッと、でもセンターに来ることはない。
あ、そうなんですね。
散っていくいいエピソードはあるけれど、その回のメインじゃないんじゃないかなって気はして、
なるほどね。メインとしては書かれないけども、はい、2人のストーリーとしては展開していく
っていうことですね。2人のストーリーとしては展開していく
っていう、2人が本書いて、
はい、今後も期待しててください、
はいはい、
では、メディサ役山本団でした、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では次ですね、続いてクライシスピーター役の弥生さんです。
はい、どうも、クライシスピーター役弥生です。2度目まして。
1度目で
もうさっき話したことはね、あんまり話したくないんですよね、恥ずかしいからね。さっきしれっともうね、まあいいか。ですね、第1作目で、セプテピーター役やらせていただきまして、2位が空いて3でまたクライシスさんで戻ってきました、はい、今度はなんか最初男の子で、でなんか女の子になって、なんかキューティーハニーみたいだよね。
キューティーハニー？
こうなんか
キューティーハニー？
あの悪役？あのキューティーハニー出てくる悪役で、あ、もうマイクから離れちゃった。
マイク前で喋ってください。
まあいいやこの話。あ、そうそうそうそう。次の作品ではちょっとメインになれそうな感じが、
そうです
ね、なんかさりげなく感じているので。
どうぞ。
ね、ダンさん。
今アピールを行ってます。
そう、あ、もう後ろチラチラ見てます。あのなんかいろんな来るやつ来るやつ、なんかね、引きちぎっては投げ、引きちぎっては投げ、燃やし尽くしてやるよって言ってたので、多分燃やすんでしょうね。楽しみでございますね。でなんかさっきあのイケメン、
うん、
オックスとドスが、
はい、
イケメン、
いや、オックスとドスがピーターの上司。
イケメンはまた別口ですよね。
マイクが離れてる。イケメンの話、
イケメンの話はね、大事ですよね。
ぜひ、あの二人がイケメンだったら嫌なのかな。
だってあの声聞いたでしょ。
イケメンかもしれないでしょ。
イケメンか。
ご不満のようです。
多分あのブースの外でブーブー言ってるんだろうな。で、聞いてる人たちも楽しかったと思うので、ぜひぜひ次回にこの情熱をね、続けていければと思うので、ぜひ次回作も期待しててくださいね。それでは、クライシスピーター役の弥生でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
さて続きまして、前回の主役ですね、
はい、 ですね。
判断ジャック役の天瀬亮太さん、どうぞ。
はい、お疲れ様です。天瀬亮太です。メイダンジャック改めパンダンジャックやらせていただいております。まあ、前作紹介いただきましたけど、主役をやらせていただいて、まあ、そのまま今作も、まあ、サンドラちゃんの敵っていう立場で出させていただいたんですけれども、あ、そうですね、前回コメンタリーできなかった部分のなんか、まあ、なんか主役ですごい正義だってすごい正義を熱く語ってた人がね、今回はね、そのまさかの正義の拳をね主役のお父さん殺すために使うっていう ね、 ね本当にはでも本当に正義と悪っていうのは立場によって、うん、まあ変わる。サンドラちゃんもお父様も絶対小さな平和とかああいう光景を知ってしまうと逆にもうなんか感情移入しちゃうんで、うん、まあ男女かああいうのを知らんでも見てたからどうなんでしょう。男女としての心境もすごい複雑なところであったんですけど、うん、これから男女が出回るとしたら結構そういうところも複雑、まあ、彼はすごいなんか闇も抱えてるんで複雑だなと思いますね。はい、まあ、でも自分は男女やらせてもらってて、いつも結構他の何か作品やるときとかって低い声やることが多かったんですけど、はい、なんか自分でこういう少年というか青年というかやらせてもらえたっていうのはすごい自分の中で嬉しい。
そうなんですね、ちょっと意外。
そうです、そうです、あんまりこの辺の声やらせてもらえなかったっていうのが、はい、あって、はい、すごい楽しんでやらさせていただいてるんで、はい、今後もダンジャック君が出ることあればぜひぜひ活躍に期待したいなと思います。アピール出るんですね、きっとダンジャックはね。また次回ね、森の章第2弾とか
森の章もう一回やんの。森の章
まだ章あるのにな
そう差し置いて、まあ、はい、すごい楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いいたします。天瀬亮太でした。
はい、ありがとうございまし ました。はい、では続いてですね、今回2役されていますレスキュー天女土のロックさんの役のキョリスさんです。
はい、皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、レスキュー天女とあと土のロックさんの役2役を演じさせていただきましたキョリスです。前回森のショーではピュータという元気な男の子を演じさせていただいたんですけれども、今回はまた全然タイプの違う2役を、ね、はい、演じさせていただきまして、なんだろう、レスキュー天女の方はまあ、フッドの彼女という、はい、ことで堂々としていたつもりではあったんですが収録の時になるとですね、うん、今回マイクが3本あって、はいはい、でフッドのマスラオさんが一番左端、
そうですね、
でリンちゃんサンドラちゃんが一番右端にいて、うん、そこを割って入るように私がそうレスキュー天女のセリフを言うのになんだか、ね、あーごめんなさいと思いながら
僕は彼女だから
そうなんです、もっと堂々としていればいいんですけど、なんかキョリスの気持ち的にはすみませんっていう感じで
果たしてサンドラはどう思っていたんでしょうか。
まだ小さいからね、まだね。
あ、そうですね、
少女だから
なんかドキドキしてましたね。はい、でロックサンドの方はすごいおばさんの役で、だんだん組さんでは初めてのおばさん役だったんですけど、普段もそんなにおばさん役をキャスティングされることがなかったので、はい、前日のお稽古の時は結構苦戦してダンさんからは某クジラさんの名前を出された時はちょっとどうしようかなって思いました。
ね、ハスキーさはね、なかなか
そうなんですよね
出せないですよ。
はい、でもなんかこう新たな自分の引き出しができたような気がして、はい、すごい良かったです。どんな役でもお待ちしておりますのではい、私もちょっと売り込んでいこうかなとはい、とっても素敵なお話に今回参加できてとても嬉しかったです。はい、ありがとうございました。キョリスでした。
はい、ありがとうございました。
さて続きまして、悪魔コンビの片割れ火の体操ファイヤークのオックス役、海老沢牛尾さんです。
はい、どうもお待たせいたしました、火の体操ファイヤークオックス役の海老沢牛尾です。あとナレーションもやっております。お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。今日ね、
ありがとうございました。
収録お疲れ様でした。
お疲れ様でした、ね、
何を喋れば
いい出だしで終わっちゃったよ。
役どころ的にはそのなんか場をかき回す的な役どころだったんでね、はい、なんか 非常にイケメンボイスでねやらせていただきましたけども、
すごかった。そうですね、いろんな意味です
ね。いやぜひ需要がねきっとあると思うんで、ぜひまた呼んでいただければなと思いますね。
そうですよ。
いやあの台本的にはあれでしょ、あの僕ね、こちらのダンダン組さんのね、作品でいくつかねやらせてもらう役もあったんですけど、大概死んでたりねやられてもう退場みたいな役が多かったんです。今回の役はなんかね、生き延びる術に長けていると。
そうですよ、
そういう風に言われちゃって、でね最後あのピーターとのちょっとしたね絡みもあったりして、
うんうんうん、
いやこれ次の日のショーもいけんじゃないまた俺呼ばれちゃうんじゃない、
呼ばれちゃう
イケメンボイス要求されてるんじゃない
イケメンボイスは要求されてない気がします
もうねほんとね収録大変なのよ
一番大変だったね、大変
ですね。あのねあんまりリテイクできないしさリテイクあんまり重ねると自分の声潰れちゃうからね、ね、だから頑張ってやったんだけど、まあマイクから離れるよねそれはね、みんな割とマイク近めで喋ってるわけよ。フットさんとかそうでしょ。
そうですそうです、
ね、
低いから
僕ね、マイクと僕の間にもう一人立てるからねそのぐらい離れてさらにマイクから顔を背けてやるからそれでなんとかギリギリね今回収録させていただきました、うん、はい、まあナレーションはあんな感じです
イケメンボイスだからね。
そうです、こっちの方はイケメンボイスです、
ね、いや実を言うとあれは収録本番当日にいきなり振られてね
そうですね、
そうそうそう、はい、最初の段階では僕ではなかったんですけど、うんうん、ちょっと急に言われて、ね、お願いされまして、はい、やらせていただきましたんで、またなんかねいろいろ振っていただけたらなと思います。ごめんなさい、なんか僕ばっかり勝手に喋っちゃってねすいませんね、ちょっとねまだ後ろも詰まってるんでね、はい、このくらいにしときたいかなと思います。というわけで、オックス役それからナレーションで出演しました海老沢牛尾でした、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では同じく火の体操ファイヤークからドス伊藤シャさんです。
あともう一個アンセスもやってますね。
あ、パパパパ忘れてたアンセスのもやってますね。伊藤さん失礼しましたパパ。
はい、というわけで改めまして、土の体操のアンセスと、火のそう体操のドスの伊藤鮭です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ね、海老沢さんと2人で兄弟でねコンビ組ましてもらってね、伊藤鮭と海老沢でね海産物コンビみたいな ね爆誕したんですよ。
廃棄
うるさいよ、
オックスが
声がいやまあ気を取り直してね、役どころっていうか、まあ今回の収録で言うと、まあ僕ね、まあ成田凛さんのサンドラのお父さんをやってね、こう包み込むような愛情を見せたかと思ったら、その後ねあのドスでね、まあそれなりにひどいことをしなきゃいけない、ね、
それなりにだいぶひどいことしてたと思う。
もうこのね二律背反がね大半だったなみたいな感じでね、
快感だったのかな、
快感、うん、楽しかった
楽しかったやっぱり
ね、まああと、ね、収録中ね、一番大変だったのが、まあさっきも言ってた通り僕の弟がね、うるせえんですよ
兄貴
ね
綺麗にマイク
入
って
ねって
収録中後ろに下がって前から顔を背けてくださいって言われて、俺の方に背けてきて俺の鼓膜をどうにかしたいんじゃないかなって思いながらやってました。
ごめんよ
だってだいぶ台本にないセリフとかが結構入ってましたもんね。
そうなんですね、
当たり前でねうるせえって言ってないですね書いてないですからね、
あの僕の心からのセリフですねまあこれがね、また次回も火のショーがあるということで、また海産物コンビがね、次回もいいお芝居を届けられればいいなみたいな感じで、頑張りたいと思います。というわけで、伊藤鮭でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて続きまして、リュークアリババそしてアリババ人邸役の今宮優さんです。
はい、今宮です。よろしくお願いします。わーいはい、ですね、まあ読み合わせかな、昨日稽古やった時も、はい、あのニコ生の方でもちょっと言ったんですけど、だんだん組さんの作品に使っていただくのが初めてということで、本当に皆様今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、もう皆さん初めまして、初めまして、二度目ましての方も初めましての方もいますけどもね、はい、そんな感じで楽しくやらせてもらったんですけど、 ね、本当に昨日もちょっと言ったかもしれないですけど、アリババがあんなに巨大だとは思わず
そうですね、うん、何百メートルという
そう、最初こうネットで調べた時もあれ1枚の絵だと思っていたら、うん、実はもう9枚すごい長方形だったっていうことが分かり、ね、びっくりしちゃったとこだったんですけど、で今日もねなんだかんだ言いながらこうモテモテなフッドの
モテモテな
フッド、ね、制裁レスキューテンニョとあとはサンドラといる中でいる中でお兄ちゃんも後ろからなんか聞こえてきたけど、ね、いる中で最終的になんか持ってちゃったような感じに
持ってかれちゃったか
最終的になんかこうね所有しちゃったような感じになっちゃって大丈夫かなとか思いながらやりましたけど、ね、うん、いいのかなこれね。
いやでもファンの方はそれを求めてるわ、
ね、あ、それを求めてるわけ、ね、うん、で最後なんか天敵みたいな感じになっちゃいましたけど、
ナスがママみたいなふとなってたみたいですけど、
ね、なんかすごい最後宣言させてもらっちゃって、ね、この後アリババ出てくるのか出てこないのかもわからないですけど、はい、ね、今日は本当楽しくやらせてもらって、もう皆さんのいろんなキャラクター濃い中で
濃い
キャラクターが多い中で、
濃いですね、ね、
どうしようと思いましたけど、まあでも無事終わってよかったです、ね、いや本当にありがとうございました、ね、お兄ちゃんもありがとう
よく
はい、じゃあ後ろもいるんで、はい、この辺にしときます。今宮でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしてさっきから後ろから声が聞こえてたけど、フィアン・ネイロスということでお兄ちゃん成沢すぐるさんです。
はい、はい、成沢すぐると申します。おはこんばんちは
こんばんちは。
はい、そうですね、あのフィアンとネイロスと2つをやったわけなんですけれども、まずですね、まあ、真面目な話はまあ置いといて皆さんやってますからね、これまずお手に取っていただいた皆様がいらっしゃるわけで、まずそこにはありがとうございますと、最初に言っておきたいと思います。でですね、まあこれみんな本当にね濃すぎ、あのね稽古の時とねセリフがちげえんだよ
そうですね、
そうなんですよ、
収録にいざなったらだいぶ、
そうそう、まあ自分もね人のこと全く言えない、お前言うだけどね本当に
確かに違ってた
違ってたね、
手に上がっちゃったからね、いろいろねこう、うん、なんだ煮詰まってきたというかね、うんうんうん、ちゃんと出来上がってきた証拠だと思うんだけどもね、はい、まあそんな中で、やったものを皆さんがね、まあ、ビックリマン好きな人きっと手に取ってると思うので、さあどういう風に感じていただけるのか、はい、まあそれがやっぱり一番気になるところですよね。まあ実はね私もビックリマン結構好きなんですよ。
そうですよね。
そう、うん、今日実はですねシール持ってきてまして、はい、あの団長が、復刻版ということで写メ撮ってあげてましたけどねはい、あの自分のやった役のまあ未来の姿って言っていいんですかね、ここの物語から見ると、うん、あのアンチソルネイロスなんていうシールも持ってきたりして、うん、まあ見せてましたけど、ちょっと誰も乗ってこない、なんでシールシールシール
いやそんなことないです、
ちょっとちょっと、まあ、
一番ダンちゃんがねテンション上がったから、
そうね、まあそういう感じでね、好きな物語じゃないな、作品自体がまあすごい思い入れもあるというか、子供の時からね知ってるものなので、まあそのイメージ、おのおのあるイメージ、シールの裏だけだとね、うん、本当に分かんないので、うん、 うん、その個人個人にいろんなイメージがあると思うんですよ、はい、でその中から、まあ、例えばね今回聞いて、いやなんだこのゴブリンはとか
誰のこと言ってんのかない
やなんだこのナルシスト野郎はとかいろんなね、感想を抱くと思うんですが、まあ、楽しんでいただけたらそれが一番幸いですねというふうに思います。はい、はい、どうもお手に取っていただいてありがとうございました。
はい、以上成沢さんでした。
はい、成沢さんでした。ありがとうございました。さて残るは我々2人だけですね。それでは行きましょうか。土のサンドラ役、成田凛ちゃんです。
はい、皆さんお疲れ様、お疲れ様
お疲れ様でしたいいよいいよ、
お疲れ様でした。そしてビックリマン、こちら第3弾ですね、お手に取っていただきありがとうございます。私、土のサンドラ役の成田凛です。はい、で土のサンドラ役は前回のなんだ CM じゃないけども次回予告以来なんですけども、 本当に次サンドラ出してくれるのかなと思ったら、
ね、ずっと言ってたもんね。
出られたよかった。
おめでとうございます。
ったびっくりマンも出たかった。うん、でもびっくりマン男の子ばっかりだしさ、
う、ね、
うんって思ってたんだけど、まさかの女の子でね、うん、ちゃんと出していただきました。
しかも主役で、
ダブル主役で、
ダブル主役で
ね、見てるか聞いたことあるか分かりませんが、きっとだんだん組が好きな方は聞いてるであろう、前の作品にですね4部作でファントムセイバーというものがありまして、はい、あ、まだ見てない人、聞いてない人は買ってください。で、あのファントムセイバーでちょっと結構戦うシーンが多かったんですね、うんうん、マスラオさんとは。 それが今回はこんな ねキュンキュンするお話でも
守る立場になっちゃって
ね、え、すごい良かったです。で、本当に
許さんよ。小6だよ。
いや、守ってるだけです我々。
ニタ出てきちゃった。なんか本当に女の子の好きが詰まっていて、特に一番最初に感動したのはフットが初めて名前を呼んでくれるところ、
うん、
フット今私の名前呼んでくれたって、 そこでグッと距離が縮まるんですけども、女の子大好きなこのキュンキュン展開でもダンちゃんやるなって、やるなダンちゃんって思うし、最後の小指輪を渡すところとかね、
いいシーンだね。
PV できちゃいそうだよ なんかね。
そうだね。
あの指輪のシーン物申したいんですよ。
結婚指輪ですよね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ちょっと
お兄さんはパパに代わって許しませんよ。
パパがダンちゃんにやられたんだ。
お兄ちゃんでしたけど。
まあ、まあ、そんなこと さておいて、
さておいて言われちゃった。
本当に今回はそんなにバトルというよりもお話としてすごいあったかいであったりとか、まあ、ちょっと寂しい話ではあるんですけども、まあ、フットとサンドラが好きな方はきっとこれにキュンキュンしてくれるんじゃないかなと思います。で、サンドラはお花サンアトランチンの秘宝の一辺を持ってるってことは、どっかで生き延びていて、どっかでダンちゃん回収してくれるんじゃないかなって期待しています。はい、うん、お願いします。
今
サンドラこれで終わりたくない。フットに会いたいっていうことで、はい、これからもビックリマンにも出たいと思います。はい、はい、なので指示お願いします。総選挙みたいになっちゃった。はい。はい、以上土のサンドラ役の成田凛でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ではこの方に締めてもらいましょう。ヴァンパイアフット役、ディッセフットもそうかな、まあ、フット役のマスラオさん、
まあ、まあって言ったな今。
マスラオさんお願いします。
はい、ヴァンパイアフット役のマスラオです。いや本当に本当にね、だんだん組さんにでやらせていただいて結構経つんですけども、うん、初めての主役、
ね、
よ
っ
よ
っよ
っ、しかもちょっとダークな、
ダークな
クールな主役ということでね、
イケメン、
イケメン、ものすごいこの抑えた演技というのが僕非常に不得意なんですけども、なんとか、あ、そうですか、あ、そうですか、ありがとうございます。どっちかというとこの軽い感じの方がね僕は得意なんですけど、まあなんとかなっていたんならよかったなっていうふうに思ってるんですけどもね、もうね収録とあと昨日の稽古ですね、ずっとこの結構前に台本の方はいただいてて、で、あ、これ僕できるかなっていうふうに最初思ったんですけども、でずっと一人で読みながら、読んで読んでずっと読み込んでたんですけども、昨日のやっぱり稽古の時にみんなで読み合わせをして、あ、これならなんとかなりそうだなっていう手応えを感じて今日の収録に至ったんですけどもね、いや難しかったですやっぱりね、どうしても一人でやってるとこの心の距離感っていうのがどうしてもね測りかねてたんで、で昨日やっぱり稽古をやって、それでサンドラとフットの心の距離感っていうのが、あ、こういう感じなんだなっていう風に、分かったんで、昨日の稽古は本当にいい稽古だったなと思いました。
私もそれは思いますね。
ね
ダメだね、一人でやっててもね、
ま、真面目な話はこのぐらいにしといて。さて台本上にですね、皆様 気づかれる方は気づいたと思うんですけども、僕の必殺技の文言というものがありまして、あれこれはどっかで聞いたことがあるぞというね、やもすればこれあれちょっとまずいんじゃないのっていうぐら
いのものを
あれっていうようなのがねあったんでね、これをちょっとまあもう一回やっとこうかなと思っておりますんで、
ご清聴ください。
それではいきましょう。あんまりねこのダークにならない感じのこのフットでちょっとやらせていただきます。我が闇、我が魔弟の正気を集い、因果を貫く魔弾となりて、そのすべてを消し去るがいい。その身に刻め、ニーニーベルンバレンステじゃないですよ、違いますよ、ダメですよはい、ありがとうございました。バスラオでしたというわけで、だんだん組びっくりマンドラマ CD 第3弾びっくりマン激動パンギャラクシー土の章、ありがとうございました。
ありがとうございました。